こんばんは、人事副長です。で今日は学校の勉強は果たして社会に出た時に役に立つのかというお話をしていこうと思います。まあ、結論から言うと、まあ、役に立ちます。役に立つと言っても、そうだな、まあ、義務教育の内容については理解していることが前提でっていうような話になってくるかなと思いますね。例えば、まあ、今その売上を計算するときとかってどうしてもその割合とかパーセントとかそういうのをきちんと理解してないと正確に売上って出ませんよね。消費税ってパーセントじゃないですか、結局。で売上のこう何割がこう自分の手元に入るかとかね、経費がどのくらいかかってるとかって、でそういうのを計算できないとやっぱりこの戦略が立てられないわけですよ。どこにどういうふうにお金を使っていくのか、月にかかる固定費はいくらぐらいで抑えなきゃいけないのかとか、で考えると算数って本当大事ですよね。で、まあ、この文脈で言うと国語も理科も社会もみたいな話になってくるかなと思うんです。例えば、社会については、現在のその日本の状況であったりとか、あとやっぱお金の話になってきますかね、どうしても。株価の影響であったりとか、為替の影響であったりとか、でそれが、自分の生活にどう響いてくるのかですよね。で結局はなんかこう大きなものっていうよりは自分を囲むこう小さな範囲の中で、自分の知識をこうどう使うかみたいなところが大切かなと思います。でそうなってくると知識っていうのはもしかすると重要度で言うとそこまで高くないのかもしれないと思います。なんでかっていうと今こう AI とかがすごくわかりやすく解説してくれるんですよ、どんなことも。大概のことはなんかこうこっちが拙い質問でも向こうは結構正確に捉えて返してくれます。例えば、カメレオンのこう色が変わるのは何でですかとかって、で私はもう単純にその周りの色に合わせてるだけだと思ってたんですけど、実は、気持ちを表してるらしいんですよ、あの色って。でも、それはね、私が興味を持って調べたからこそ初めて AI が回答してくれたんですが、でもやっぱりこう自分の持ってる知識だけだと限界があるんですよ。でしかも問うた相手がですよ、AI がまあまあこうすごいレベルで返してくるわけですよね、こっちが求めているものを正確に。だからこそ、こちらとしてはどう質問するかみたいな、何に対して疑問を持つかとか何のために AI を使うかとか、そんな風にただこう計算した結果であったりとか漢字が書けるとかじゃなくって、そこに至るまでの、習得する努力の経路みたいなもの、でこれを何周もこうぐるぐる回しているうちに、自分が行動する方法が分かってくるみたいなところってありませんかね。私はやっぱりこう独立する前に約1年半ぐらい準備してたんですけど、何していいか分かんなかったんですよ。でもそこで役に立ったのはやっぱり過去の勉強の経験かなと思います。やってみてうまくいかなかったら誰かに相談したり調べたりでできるようになって、でそうすると新たな疑問が生まれてきてって、これまさにあの社会に出て役に立つ力ですよね。むしろそこさえできれば他のものって後からついてくるじゃないですか。できなかった勉強はそうやってこうサイクルを回してるうちにできるようになりますよね。だから私はこの PDCA サイクルみたいな、本当に基本ですけどビジネスで言ったらきっと、でもそういうのをこう愚直に回せるっていう忍耐強さであったりとか、なんかその仕組みをきちんと自分のものにできてる、道具を使いこなせてるっていう状態にするのが義務教育であったりとか、その先の教育の中でこう根幹になるんじゃないかなと。結局高校とか大学とかで難しい知識を学んだとして AI には勝てないし、でもその知識をどうやって使うかとかね、どんな風にチャレンジしていくかっていうのはそれは人間にしかできないわけですよ。だとすると、 まあ、ある程度のね知識を持った上で、まあ、それをどうやって使ってどうやって行動していくか、もうこの一点に絞ってね行ったらいいんだと思うんです、勉強なんて。うん、それが最終的には、まあ、会社を作るとか個人で事業するとか、まあ、そっちの方向に進むときに一番の武器になるんじゃないかなと思います。うん、少なくとも私が、個人事業主として一歩踏み出せたっていうのは間違いなくこう PDCA サイクルをきちんと回せる状態で、進んだと、ここに限るんじゃないかなと思いますね。うん、でそのプランっていうよりは Do ですね、うん、行動する場面のところ、まあ、仮説を立てて、まあ、とりあえずこれをやってみようみたいな、で人にこう話してみようみたいな、だここのところで差が出るんだと思います。きっとこういまいち行動しきれない人っていうのは考えて終わってるんですよ、もしくは行動したつもりになって終わってるみたいな。で私もそんなに大したことはないかもしれないですけど、でもそれでもまあそうだな、なんか SNS の勉強しにね行ったりとか、自分からコンタクトを取ってそれこそそうだな、まあオンラインサロンみたいなとこにも飛び込んでみたりとかね、もう怪しさ満点じゃないですか。でもね、そんな世界に一歩とりあえず足を突っ込んでみたっていうのは、まあ、多少ね出費ありましたよ、もちろん。うん、もうご多分に漏れずというかね。うん、ただまあその出したお金によって覚悟が決まったところもあるし、結果的に私は自分にとって必要な行動を何度も何度も考えながら、そしてこうチェックしながらですね、うん、やってこれたんで、まあ必要な痛みだったかなと思います。お金があればみたいなところはねもちろんありますよ。うん、だからこそ、うん、なんかね 100% 確実な方法とかこうすればうまくいくみたいな話には乗ってほしくないなと思うんです。それよりも、うん、まあ、もうちょっと言うと、なんかこうすれば失敗しませんよは一番怪しい。うん、それよりもなんかこういう風な失敗をねとりあえずやってみましょうとか、最初から失敗する前提だとあれですけどね。うん、まずはねこういうことしてみましょうとか、じゃあ一回じゃあ話してじゃあすぐにこういう行動してみましょうとか、だそういうことがねできるようになると、自分のやりたいことっていうと、まあんまりこの言い方好きじゃないな、まあ、自分のこう潜在的な意識の中で、うん、行動したいみたいなところ、うん、だからやりたいことっていうよりはなんかこっちの方に行きたいとか、うん、とこんなライフスタイルが欲しいとか、なんかそういう方向の方が、自分のこう理想のライフスタイルが見つかるんじゃないかなと思いますね。なんかやりたいことに縛られるとむしろ苦しくなることは多々あると思います。やりたいことが稼げないことだったりするとなおさらですよね。うん、だからなんかなんとなく社会貢献 したいとか、なんとなく子供たちのために動きたいとか、こうざっくりこういうことがしたいみたいなのは、まあ、実現しないなと思います。夢は具体的に、やりたいことは具体的に、うん、なりたい姿は具体的に、それをいかにね思い描けるかっていうところが独立のキーワードになると思います。もうちょっとね詳しく話したいですが、今日はこのあたりにしておきましょう。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。